京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、コメンテーターは京都 NPO センターの奥野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回奥野さんと私、初タッグでございます。
はい、とても楽しみでございます。
嬉しい。今回も素敵なゲストの方を招きしているので、これからたっぷりお話を聞いていきたいと思います。それではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。お待たせいたしました。早速今回のゲストの方をご紹介させていただきます。合同会社アミアミ代表でいらっしゃる高野亜美さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、冒頭で NPO や市民グループからゲストを招きしってご紹介いつもしているんですけど、リスナーの皆さん、おやと思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。今回合同会社の、で法人を取ってらっしゃるアミアミさんにお越しいただいたわけですけれども、そのあたりも今回ね、たっぷり後でどういうことなのか伺いたいなと思うんですけれども、まず高野さんから、合同会社アミアミについてご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、合同会社アミアミの高野です。皆さんよろしくお願いいたします。アミアミはですね、今、知的障害、自閉症、発達障害、ダウン症で精神障害の方々の、作品をデータ化させていただいて、それをこう大中小のキャンバスに印刷をして、取り替え可能なサブスク のサービスを行っている会社です。はい、
ありがとうございます。そうすると、登録された方は毎月、決まったその大きさのキャンバス の、はい、アートが届いて、
はい、はい、そうですね、大中小で、中サイズと小サイズは同じ月額でこう交換していただけて、で、月3300円でどの作品も置いていただけて、でちょっとキャンバスの製造とかがあるので、ちょっと2ヶ月に1回の、最短で2ヶ月に1回の交換で、でお気に入りのものがあれば、もう長くそのまま持っておいていただけるような、はい、形のサービスです。
さまざまなアーティストさんの作品が届くんですね。
そうですね、基本的にはご選択いただいて、でうち今306作品で、作家さんは24人いらっしゃいますんで、はいはい、その作家さんの、作品を選んでいただいて、お好きなものをお家にぴったりのサイズで、はい、飾っていただきたいなっていうふうに思ってますね。は
い、ありがとうございます。こうした取り組みを始められたのも割合最近というふうにも伺いました。
そうなんです。サービス自体は今年の6月の1日からスタートして、まだまだ新しい、本当に新しい会社です。はい、
でもそのタイミングで6月から開始で360作品も今、はい、
306作品
失礼しました。
私が言いました。
いや、というような、これは高野さんとそのアーティストさんとのつながりっていうのがそれまでもあったからこそなんでしょうか。
そうですね、つながり自体は、今年の本当にこう、1月ぐらいからこう本格的にいろんな作家さんとこうつながったような形なんです。はい、でちょっとずつこう作家さんが、うちの事業にこう一緒にジョインしたいみたいな、参加したいっていうような形でお話いただいて、はい、作家さんの作品を広げていくっていう一助になればなみたいな感じで、おこがましいんですけども思ってるような、はい、形ですね。
ありがとうございます。奥野さんは以前からこちらのアート作品を知ってらっしゃったんですよね。
そうなんです。多分 と何かメディアかなんかに、はい、あの掲載がされていて、で、はい、そこで SNS を見た時にすごい素敵な作品がいっぱいあると思ってすぐにフォローしてしまいました。
ありがとうございます、
はい、ぜひ奥野さんからどういった作品があるのかみたいなこともリスナーの方にお伝えいただけた。
でも本当にあのその24人のアーティストの皆さんそれぞれの個性があって、うん、あのなんて言ったらいいんですかね、あの障害者の方のアートっていう風にあの何もこう言われなければわからないというか、うん、本当に素敵な作品ばかりなので、ぜひこう一度インスタであったりホームページは皆さん見ていただいて、それぞれの方のアーティストの方のご紹介も、はいはい、ホームページであるので見ていただけたら嬉しいなと個人的に思っております。
ありがとうございます。こうして今回ゲストにご出演いただくようになったきっかけとしてはどういったところからでしょうか。
あ、実はあの、はい、私もご紹介いただいてあの本日このラジオに出ていただくことになったんですけれども、あそこの多分つながりの面は高野さんにお話しいただいた方がいいかもしれない
です
が、
そうですね、はい、そうですね、ちょっと個人名は出せないんですけども、あ、そうなんですね。
はい、ある方が、
まあ、はい、ある方が、はい、まあ、お宝バンクっていうところに、まあ、弊社ちょっとご縁があって登録させていただくことになりまして、そこの担当の方がこちらの方 の、 あの、はい、ラジオの奥野さんに、はい、ご紹介いただいたような感じでしたよね。
実はその前に高野さんとそのある方がのつながりがさっきあるということを伺って、
そうですね、あ、はい、はい、まあ、弊社はちょっとあの最初は個人事業でスタートしてまして、あの今日もちょっと実はつけてるんですけど、京都のあの風呂敷の工場さんに手染めをしていただいて、作家さんの作品を、まあ、あのスカーフっていう形でこう手染めしていただいたことがあって、でそれをこうそれをクラファンで販売をしていたんですね。でそのクラファンに、ご支援いただいた方が、そうですね、実はそのお宝バンクとちょっとご縁がある方でっていう感じで、
はい、今つけてらっしゃるスカーフ緑色がパキッとしていて、はい、他の色も原色の色がパキッと使われてて、
はい、
大胆な色味ですよね。そうですね、
はい、これあのポピーっていう実はまあ開けるとお花柄になってるんですけれども、ちょっとあの手染めのその工場長さんにはあのそうですね、手染めでこんなに色数入れる人はなかなかいない。
なかなか挑戦だったわけですね、
はい、こんなにこうコストがかかるものを作るやつはなかなかいないぞなんてこう言われながら、はい、まあいい思い出ですけど、売れなかったらどうするんやなんて言っていただきながらも、
なんて答えたんですか。
あの売りますと。はい、そうですね、結果的にそのクラウドファンディングで、まあ、ちょっと2ヶ月間で一応130万ほど、うん、あの売り上げをいただいて、まあ、それを元手に、はい、あの合同会社の法人化であったりとか、まあ、今作ってるウェブサイトであったりとかをこう一からこう作ったような、はい、形ですね、はい、
そのあスカーフであれキャンバスの絵の作品であれアートっていう部分は高野さんの中で絶対にこう外せない側面というか、うん、まあ、一本筋なんですよね。
そうですね、ただまあ私自身はそのアートのサブスクをやってるんですっていう話をすると、はい、そのなんていうんですかね、絵自体をこう飾って飾りたい人みたいな風にどうしても思われがちなんですけども、うん、私の中でこうアートっていうのはあくまでその自己表現っていう形なので、はい、その人のこう強みだって強みの部分を自己表現することがアートだと思っていて、なのでこう絵を実際に私なんかもこう絵はめちゃめちゃ下手くそなんで、あのなんていうんですか、自分がいいと思ったことをやり続けるっていうことだったり自分の強みを表現し続けるっていうこと自体がアートで、そういうこうメッセージをこう、はい、あのなんですかね、あの人々に届けたいっていうところが実は大元にあるんですよね。
面白い。ということはこう自分がやりたいことを表現していたり発信していたら、
はい、
それはすなわちアートだと。
はい、うん、そうなんです。なのでこう例えばすごくこう一つその例えば挨拶一つとってもものすごくこう素敵な挨拶される方っていらっしゃるじゃないですか、うん、こう笑顔でとても丁寧で、それもその人のアートだと思っていて、うん、 なんかそういうののこう積み重ねがやっぱりその社会だったり全体をすごく良くするんじゃないかなっていうのは私の中でこう価値観として結構ありまして、でそのじゃあそういうものをこう目に見える形で人々にこう みんなにこうお届けするんだったらどういう形がいいかなって思った時に、まあ、それが今あのお届けしているような絵画だったっていうようなところが一つありますね。
はい、NPO 活動をされてる方はすごく自己表現であったり社会に対して何か思いを持って活動されてらっしゃる方がいるから、ひょっとしたらあのそういった行動もアートって
そうい
うことができる、
はい、
面白いなって思います
素敵ですね、すごい
ですね。なのでこうどうしてもこう今の社会ってこうできないことがこう中心に取り上げられることとかも多いんですけど、そうですね、なんかうち そのサブスクとかをメインでこうつながりができた方とはそういいところ同士をこう結び合わせてこう素敵な形をこう作っていけたらいいなっていうところが今こう目標としてはあるところなんです。皆さんのそれぞれの形のアートを組み合わせて、はい、どういうことができるかっていうのは今すごくこう一個一個積み上げてるようなところなんですよね。
会社名のアミアミっていうのもなんだかそうするとこうちょっと概念が変わってきて、
そうです
ね、縦糸の編みと横糸の編みの掛け合わせ、
はいはい、そうです、はい、なのでもともとその何ですかこう編み目をあの紡ぐって私たちはよく表現するんですけれども、はいはい、一個一個その人とのつながりを作っていく、自分のいいところ同士をつなぎ合わせていくっていうところが一番大事にしたいところなんです。はい、
ありがとうございます。それをあの一番最初の方にこう合同会社ということもあの言わせていただいたんですけれども、あえてと言いますか合同会社化して、まあ、結構奥野さん一般的には社会課題みたいな捉え方をしたら NPO であったり、最近だとまた、
はい、そうですね、あの一般社団法人と NPO 法人どっちにするかとか、でもそのままも法人格取らないで活動するかという方が結構多いんですけれども、でも今やっぱりこうビジネス的なこう手法で社会起業家であったり社会的な社会的企業ですかね、
はいはい、
とかそういう言葉も増え始めていたの で今回でも合同会社っていう風に選ばれた理由はぜひちょっと伺えれば嬉しいです。
はい、
はい、
そうですね、まず個人事業のまま続けるっていう方向も一つあったんですけれども、まあ、やっぱりこうアーティストさんと契約させていただくにあたってやっぱり法人格をしっかり持っていた方がアーティストさんもちょっと安心するかなっていうところが正直あって、私個人とこう契約をするっていうよりもきちんとその法人格がある人ある会社と契約するっていう形の方が安心感が全然違うだろうなっていう、自分がちょっとアーティストの立場になって考えた時にそう思ったっていうのがまず一つ、うん、で、じゃあその法人化するってなった時に、まあ、NPO っていう選択肢もまあ正直あったりしたんですけれども、まあ、私自身はそのビジネスとしてこう軌道に乗らせていくためにやっぱりスピード感をすごく重視したっていう側面がまああって、NPO 法人だとこう役員を最低でもちょっとさっきお伺いしたんですけど3人ぐらいあの必要だっていうところ で今うちの会社自体はまあ午前中にお話があって午後にはもう答え出してるみたいなスピード感であの動いてたりとかするので、あのそのスピード感をこうやろうと思うとなかなかこう3人でじゃあ連絡取り合ってこれでいいっていうのを進めていくってなると少し遅れてしまうっていうところが私の中ではちょっとこう波に乗らしていくには厳しいかなっていうところが正直あったところで、はいはい、で合同会社でスタートしたような形ですね、はい、
そうすると今後はまた違う形になりうるかもしれない、
なりうるかもしれないっていうところは、うん、あのまあ、自分自身もその合同会社じゃないと絶対っていうところはないので、ただやっぱりそのそうですね、いろん事業をしっかり固めていくっていう一つの過程で合同会社が必要の形態がまず必要だなっていうところで、まあ、社会の流れがどういうふうになっていくかも分かんないですし、はい、まあ、その辺を柔軟に考えていきたいなっていうのは正直思ってるところです、はい、
NPO が絶対ではなくなったように、うん、いろんな形でこう社会のアートを増やす活動であったり、うん、社会起業家って方が今後現れる可能性は大いにありますよね。
大いにありますね。
そうですね、うん、ただ私自身はさっきあの奥野さんが言っていただいたみたいに、はい、あの今うちに登録してくれてるアーティストさんが決してその障害がある方でその社会課題っていうふうな位置づけとしては見ていないっていうところがあるので、うんうんうん、まあ、そういう意味ではやっぱりこうビジネス的な側面を強く持っていった方が今後の社会の流れだったりとかにこうメッセージ性は付け加えられるかなっていうところが正直あるっていうところがあります、はい、まあ、それをこう法人格で表してるみたいなところがありますね、はい、
そのあたりの高野さんの思いっていう部分は後半またじっくり伺いたいと思います、ここで一曲ミュージックブレイクをさせていただこうと思いますが、高野さんがセレクトしていただきました、ご紹介をお願いいたします。
はい、ウルフルズでそれが答えだです。
京都ハッピー NPO、 本日は合同会社アミアミ代表の高野亜美さんにお越しいただいてお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
高野さんの思いを反映するようなミュージックブレイクをさせていただきました。
ポジティブな、
はい、高野さんの中でもビジネスとして、やっていきたいっていう思いは前半しっかり伺いましたし、はい、その中でこうこれが答えだっていうそこまで強くは言い切るかっていうのは、まあ、置いといてですけれどもでも今のなんだろうな、その福祉の課題解決じゃない目でもってアミアミを運営されてるなって思ったんですけど、そのあたり伺ってよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。あの本当にその通りで、あの私自身はそのさっきもちょっと言ったんですけど、障害者っていうのをこう社会課題だっていうふうに思ってしまう社会そのものが社会課題だと思っていて、うん、はい、まあ、そこでこうちょっと線引きをしてる時点でちょっとその捉え側に問題があるよねっていうところがありまして、なのでまあ普通にこうそのうちのアーティストの作品いいでしょっていうところがベースで、そのサブスク登録していただいたりっていう方がこれから増えていくといいなっていうのが、増えていくぞ、生かせるぞっていうところが今の、はい、形ですね。
目標としてはっていうところを伺いますけれども、そのだからあの障害を持ってあるとか、はい、その社会的なハンディキャップを持っているっていうところを知らずに純粋にいいなサブスクするわっていう人が現れても、
はい、現れる世界がこう、そうですね、なので、うん、うちはこう最初にも言ったんですけど、大中小のキャンバスっていうところで、まあ、カスタマイズアートのサブスクの会社に登録をするぞっていう形で登録をしていただける方をこう増やしていきたいっていうところが正直なところです。はい、
今実際にその現状としては どうなってるんでしょうか、はい、やっぱりこうあの福祉アートみたいな文脈で、はい、出てきている助産製品っていうものがやっぱり多い状況なんですね、
は
い、
そうですね、今は実際はそういう形が多くて、うん、まあ、正直その入り口ではそういうふうに見ていただける方が多いのはとてもありがたいことなので、やっぱりこう作家さんの作品をそれを入り口に見ていただいて、はい、でそのままこうね、こういろいろ広げていけたらいいなっていうところはあるので、まあ、そういう方は嫌だっていうところは特にないんですけどね、うん、はい、うん、
その表現される側というか、はい、アーティストさん側も高野さんにあのアートを託すということになることで、はいはい、何かこうこれまでとは違うアートの考え方っていうか、そのアーティストたる、はい、なんかこう気持ちの持ちようみたいなのも変わっていくんじゃないかなって思ったんですけど、
嬉しいですね、なんかそうなってくれたら嬉しいなと思ってるんですけど、うん、まあ、私自身はそのアミアミは、まあ、当然その障害がある人だから全員登録できるわけではなくて、やっぱりその、あのアートの審査っていうのをもちろん設けてはいるんです。で、はい、あの登録していただくときに、まあ、うちの一つの判断基準になるのがあのまず18歳以上あの高校卒業してるかっていうところが一つベースとしてあって、はい、でそれはなぜかっていうとあの小さい頃からの感覚だったり価値観ってものすごく私大事だと思っていて、その人の本当の強みの原石になるようなところだと思うんですけど、 自分らしさっていうところが貫けてるかっていうのはすごくこう見るんですよね。だから今のそのアートの流れだとこういうのが流行ってるからとか、こういうものを描いてますっていうところは正直あんまりこう評価をしなくって、自分自身はこういうものを描きたいからこういうものをひたすらに描いてますってあったりとか、あのこういうあのなかなかそこまでまあ正直ね、こう考えずにそのままこう自分を表現されてる方もやっぱりうちの作家さん多いので、はい、そういった方々をこう登録させていただいてるような、はい、部分がありますね、はい。
これは結構今までにない視点とか、 NPO だったら、まあ、なかなか儲けにくい視点でもあるかもしれないですよね。
そうですね、確かに審査とかっていうのはあんまり今ちょっとお伺いして、あ、なるほどって思いました。
あ、そうですね、まあ、審査って言っても私と、まあ、もう一人こうデジタル担当してるものがいまして、その二人で判断をするんですけれども、そこで、まあ、私の審査基準はそこが一番大きいっていう形です。はい。
そしてあのサブスクにも当然こうビジネスとしてやるからにはこれだけというような目標も立てられて、は
い、そうですね、あのちょっと大きい目標なんですけども、3年で1000件っていうのが、はい、目標ですね。
今何パーセントくらい
ですか？今ね、あの 1% くらいです
残りの 99% は、
はい、これから一個ずつ積み上げていくっていうのを楽しみにやってます
聞いてくれてはるリスナーの方に
も、あ、ぜひもう聞いてしまったが最後で登録してください
アートはインスタ等で見ることができることが
あるんですか？はい、あのうちのホームページで全部公開してますので、はいはい、もうたくさん見てください
またこれからコラボ等でこういろいろな形で、はい、あのネット以外の部分でもアートを見てあの感じることができたりもしていくんでしょうか？
そうですね、あのそういうのを見ていただいたりとか、あとはあのサブスク登録していただいた方とはちょっと簡単にこう交換日記みたいな形で、うん、あのやらせてもらえたらななんかだったり、まあ、サブスク登録者限定で、まあ、配信をさせていただいたりなんかも、これからちょっとずつサービスをこう引き上げていきたいなっていうところがあります。
なんか聞いていると本当にこう生のこうまさに作っている途中っていう部分に、はい、今回今そのタイミングでお越しいただいたなっていうことを感じました、はいはい、
また経過報告させていただき
いろいろなの社会のこういうことを一緒にやってみようというコラボだったりとか、はい、高野さんが、アーティストの方と触れ合う中でこういうことをやっていこうみたいなことも今後生まれそうです
ね。そうですね、本当に生まれます必ず、はい、
そしてあの今開催中のものもすでにあるということで、はい、
そうなんです、ちょっとあのお聞きさせていただくと、あの大丸京都店さんで11月21日まであの5階のホットスポットっていうところであのキャンバスの展示会をさせていただいております、はい、
こちらにはどのくらいのアート作品を、
今、まあ、実はそこはちょっと原画も実は作品を入れさせていただけることになっていて、作家さんのご協力で、なので合計61作品、はい、でキャンバス自体は50作品、はい、出る予定ですね、はい、
原画が出ることは珍しいんですね。
珍しいですね、うちはそうですね、今までずっとこうキャンバスだけでやってたので、はい、まあ、でもこういろいろ私もこう動いてるのを作家さんが見て、あの出したいですっていうふうに言っていただけて、
そこはアーティストさんとの交渉が、ね、
交渉がありました長き交渉が
いやいやっていう人といいよっていう人とも
ちろんで、まあ、うちもそこからちょっと選定させていただいたりなんかもして、はい、ここはっていう作品を出させてもらってます。
いや、ありがとうございます。ここまでお話伺ってて、そろそろ終わりのエンディングに近づいているんですけれどもあの今回のタイトルが健常者も障害者もごちゃ混ぜに活躍できる社会へというところで、はい、あのテーマとしておいてお届けしていましたが、最後に高野さんからもこのあたりについて思いを改めて教えてください。
はい、そうですね、まあ、ごちゃ混ぜっていうところ、いろんな捉え方される方もいるかなと思うんですけれども、本当にこうシンプルにいいところ同士取り合ってこうあの素敵な世界を作っていきたいっていうところが、まあ、ちょっと抽象的なんですけども大きな世界観としてはあります。でうちはその作家さんの作品たちをこうあの自己表現のうちの一つとしてこうあの何ですか、いろんな感動をあの元気を届ける場所に届けていきたいっていうところですね。はい、
ありがとうございます。最後に奥野さんからもコメントいただければと思います。
いや、もうずっと インスタとかで拝見をしてたので直接思いをお伺いできてすごく嬉しかったなと、また引き続きちょっとたくさんのアーティストの皆さんの作品をぜひ配信していただければ嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、本日は合同会社あみあみ代表でいらっしゃる高野あみさんにお越しいただいてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、そろそろお別れのお時間です。また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの協働連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは、京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944までご連絡ください。